GO! ロジロジ
GO! ロジロジゴロジロジとも言うんですね中川五郎と南谷そこが中央区内を散歩するコーナーです今週のロジロジはですね、箱崎のあたりを散策したんですよ。じゃあまずは聞いてみてください。
割と水天宮で降りてもこっちの方って歩いて
来ないよね、
その昔なんかそこにエアターミナルがあるんですよ、箱崎の、
はいはい、今もうなくなったの？
あ、でもね、一応羽田成田には出てるんですけど、前できた当初はすっごいなんか、
う
ん、
よく利用しましたよ。
そうですか、う
ん、成田行く時とか。
あ、やっぱり、
うん、だから昔その箱崎のエアタクシティターミナルだと、うん、出国手続きできたのね。で昔はほらなんか出国カードとか出入国カード書いたりとか、うん、結構もっと手続き面倒 で、うん、で成田とか直接行っちゃうとすごく並んで待たされるから、うん、こっちで手続きしていくとなんかもうスイスイ抜けられるところから入れるから。
それなのに今また出国はできなくなっちゃったんですね、確か。
あ、本当、
うん、ちょっと分かんない、ね、うん、どうだろう、ちょっと見てみよう。
もういっぱい飲食店とか入ってたけど、はい、今の利用者じゃ
持たない、
ね、厳しいんじゃない。
あ、でもちょっと入ってみましょうか、
はい、ゴーストダウンかも
いやいやいやいやいや、ね、箱崎エアターミナル、皆さん最近行きました？行ったことあります？なんかいろんな店がね閉まりつつあるんですよ、残念。でもどうなっちゃうのかなこれから。あー、なんかバブルの頃というか、何年代だっけな、あれは80年代か90年代ですかね、かなりにぎわってたんですよ。まああそこから入国審査が多分できたのが大きかったですけどね。今はもうちょっとそういうサービスやってないみたいなので、いろんな、まあ、バスの行き来だけっていうターミナルになっちゃったから、うん、みんなあんまり、お店出して、まあ、あったのはマクドナルドさんとかね、そういうような、チェーン店、今カフェドクリエも入ってたかな、コーヒー屋さんとかね、まあ、近くの企業の人が多分お茶飲みに来たりするような憩いの場所に使ってましたけど、まあ憩い感は漂ってましたけれども、もっとなんか面白いイベントとかやったりしないのかななんて、私たちは密かに思っているわけです。はい、さてその後我々はですね、隅田川に出たんですよ。歩くとすぐ隅田川なんですね。だから波の音なんか聞いてみてください。ウィーンウィーンって、これはね、波に浮かんでるちょっとこう浮き島みたいなのがこう風に、あ、この日すごい風が強かったんですけど、風に揺られてウィーンウィーンって、ちょっと船が通った、あ、人が通った、あ、これマラソンしてる人とかもねたくさんいるんですよ。
ですね、あ、ちょっと見てみますか。
はい、あそこ行きますか。
どこ？
リサイクルハウス。
あ、いいですね。じゃあこっちですね。
170m。
上から行けばいいんじゃない
です
か。そうですね。
あ、風が強くなってきた。
ここずっと寒かったからなんか風邪ひいちゃった。
そうだね。いや、そうなったけど、なんとか
持ちこたえた、
うん、なんかね、一回暖かくなってまた寒くなってとか。
そうそう、
結構ね、
あら、気持ちいいじゃないですか。スカイツリーどっちだっけ、方角的に。
あっちの方だから見えてる、あれかな、見えた。
おー、かなり風強いですね。そう、スカイツリーがね、隅田川から当然、私、隅田区はすぐ目と鼻の先なので見えましたよね。そこで五郎さんはなんかちょっと、 自分の写真撮ってみたりしてたりしましてですね、それで私たち隅田川沿いを結構散歩したんですけれども、あそこも結構お花がね植わってたり、いろんな人が犬散歩したり、それから、まあ、もちろん走ってる人とかもいたりして、いい、なんか、散歩スペースにはなっていたみたいですね。それで、リサイクルショップに行こうなんて言ってリサイクルショップを目指すんですが、その模様は、来月お届けするということにして、じゃあまず、今月のおすすめ CD を五郎さんにちょっと聞いたので、それを聞いてみてください。
1曲目あの、有名な女優のドリス・デイさんの、ディズニーガールっていう曲を選んだんですけども、ドリス・デイは1924年生まれなので、今年86、78、
そうですね、
で新しいアルバムを出して、それがすごくいいんですね。であのドリス・デイの息子のテリー・メルチャーっていう人はすごくロサンゼルスの音楽シーンでプロデューサーをしたり、本人もアルバム出したりとか、70年代とかすごく活躍してた人で、でももう息子の方が早く亡くなっちゃったんだけど、で結構その息子の思い出っていうかつながってるような曲をいっぱいやってるアルバムで、であのビーチボーイズのメンバーになるブルース・ジョンストンっていう人の曲でディズニーガールっていう有名な曲があるんですけども、それをドリス・デイが歌っていて、すごくもういい、多分この曲をいろんな人が取り上げて歌ってるけど一番いいんじゃないかなっていうぐらい僕は感動したので、それを聴いてほしいなと思います。
口笛ですね。ああ、五郎さんアメリカ好きなんだなっていうのがよくわかりました。私はまあヨーロッパ系音楽を聴くことが多いんで、五郎さんのおすすめ CD 聴くのっていつも新鮮なんだよね。アメリカっぽい曲多いから、今の曲なんかもアメリカ映画に出てくる白い木の一戸建て、こうポーチがトントントンってこう、ね、階段がついてるような庭がある一戸建てが、ね、思い浮かぶような、そんな歌だったな。例えば、そうダイアン・キートンの顔とか浮かんでくるような、そんなようなでしたね。あとグラントリノに出てきた映画のね、おじいさん頑固じじいの家とかが思い浮かぶみたいな歌だったなと思います。そういう、おすすめ CD を教えてくれた中川五郎さんは、関西生まれのシンガーソングライターなんですよ。で関西の五郎さんは関西フォークの、元祖と、今じゃ言われちゃっているくらいに、その学生運動の頃からずっとフォークソングを歌い続けている人ですけれどもね、その、中川五郎さんは5月っていうと毎年関西へ行くんですよ。帰ると言った方がいいのかな。というのもあの70年代からずっとじゃないけど一回中断して続いてるイベントが5月にあるからなんです。今日はねこのイベント春一番についてちょっと教えてもらおうと思って五郎さんに聞いてみました。ちょっと聞いてください。
ここはなんか箱崎の公園ですけれども、鯉のぼりがたくさんかかってます。でね、5月のロジロジは五郎さんに春一番についてちょっと聞きたいななんて思ったりして、はい、あのもうすぐ春一番に行かれますよね、
はいはいはい、
春一番って、まあ、私たち風のことだとしか本当は、関西の人たちにとってはなんか特別なものなんですよね、
その春一番っていうコンサートは70年代の初めにね、最初まあ、みんなでっていうかあのいろんな人が集まって、その頃天王寺に野外音楽堂があって、そこで毎年やり始めて、それで70年代ずっと続いたんだけど、多分79年で1回終わりになっちゃって、それから15年ぐらいはやらなかったんですけど、90年代の 中頃にまた復活して、でも天王寺の野外音楽堂がなくなったので、あのもっと北の方の服部緑地っていうところの野外音楽堂に場所を変えてやって、でもだから復活してからの方が長くなっちゃったんですけどね、回数も多くなったんだけど、
もう2000だって12年
ですね、はいはい、だからもう、うん、15回、17、8回かな、
もうずっと毎回出てる。
いや僕はね、天王寺の時は毎年出てて、うん、90年代中頃に復活した時は僕はあんまりまだ歌ってない時で、で歌ってないと呼んでくれないんですよ、はい、ちゃんとやってないと、はいはい、でまあ90年代の後半ぐらいからせっせと歌うようになって、うん、じゃあ出してやってもいいかみたいに言われて、
なかなか敷居が高い、
高いっていうかね、なんか結構要するに有名な人だから呼ぶとか人気ある人だから呼ぶっていうんじゃなくて、うん、やっぱりそのスタッフというか中心になってやってる人がものすごく好みが激しくて、うん、で自分らのいいなと思う人しか呼んでくれないんで、うん、だからいくら例えば人気があって、うん、こんな有名だから春一番出たいんだぞなんて言っても出してくれないようなところがありますよね、う
ん、あ、なかなか気骨のあるコンサートなんですね、
はい、だから人もね全然来ない時もあったんだけど、はい、でも今はものすごく来る人も定着してて、はい、で結局、まあ、いろんな野外コンサートでも、うん、やっぱり誰が出るから来るっていうコンサートが多いけど、うん、春一番の場合は誰が出るからっていうよりは春一番だからっていうことでも来る、そういうお客さんというか人が増えてきて、うん、とにかく誰が出るかよりはそこに行って楽しもうっていう、そういう感じで、しかももう一番最初の頃から40年以上が経ってるから、もうその頃来てた若い人が子供ができて、その子供に孫ができてみたいな、3世代とかで来る人なんかも結構いたりして、
まあいずれにせよお祭りっていうのはみんなこう心のどっかで求めてるんだなというようなのが分かるような、そんなコンサートなんじゃないかなって、私まだ一回も行ったことないのでちょっと想像するにですね、そんな風に思ってます。さあまだ春一番についての、お話が続きます。
それでまあその服部緑地の野外音楽堂は前の方は固定の椅子なんですけど、後ろがずっと芝生になっててね、はい、でそこでみんな寝転がって飲み物とか食べ物とか持ち込んで、まあピクニックみたいな感じで 1日お昼11時から夜の7時ぐらいまで聞くという感じで、僕も出番は毎回1日しかないけど、うん、春一番を全部の日を見に行って、はい、で11時頃から行って、で会場ちょっと歩くと、あ、五郎ちゃん五郎ちゃんワイン飲むかなんて言われて
そっちが目当てじゃないですか
それで飲み始めるとね、4日間11時から、ね、飲むとね、最後の頃はもうかなり
廃人同様ですね、
はい、もうクタクタですけどね。
今年は何月、5月何日から何日までですか。
今年は3、4、5、6と4日間で、僕は4日に出るんですけどね、はい
はい、そうですか。五郎さん何時頃かな。
あのね、春一番の面白いところは、はい、出演者の日にちは決まってるんだけど、はい、出演順っていうのは公表しないんですよ。
あらまあ、それも面白い
です。で要するに、はい、当日来て、はい、もう次誰が出るかっていうのは初めて分かるような感じで、うん、でまたその春一番の主催の人が割と意地悪で一番有名な人を一番最初に出したりするのね、
うん、面白いですね
で、まあ、ミュージシャンによってはそんな一番最初に出るの嫌だよっていう人もいるんだけど、うん、でも僕も何度か最初出たことがあって、うん、要するに11時に、うん、開場するのね、うん、でその野外音楽堂のゲートが開くのと同時に一番最初に演奏する人はもうそこで最初の音を出すの。
うわ
で演奏時間って20分ぐらいしか、
はい、
20分か25分ぐらいだから、はい、結局一番最初に出る人はみんな入ってきて自分の席取ろうとか、
うん、その間 BGM として歌って
場所を探してる人ばっかりだから誰も聞いてないのね
辛いですね、面白いな、
うん、でもうみんなわーって入ってきてこうあっちこっちに こう座る場所を確保していくのを見ながら歌ってるとすぐ終わっちゃうっていう感じ、うん、
まあそれもその年の運だったなという、うん、
それはもう面白いですよ。あとあのメインステージだけじゃなくて客席の中になんか、うん、あのデベソっていうかね、うんなんとか舞台っていうんだっけ、
張り出し、
張り出し、はい、張り出し舞台だっけ、そういうちっちゃいのを作って、うん、でそこでもうまあ要するにセットチェンジがやりやすいようにということもあるんだけど、でもなんか小編成の人はもうあるいはソロの人なんかはそこでやってもうお客さんの真ん 中で歌うわけだから、うんうん、それはそれですごく面白くてね。で去年は僕はその張り出し舞台の方で、
はい、
でもベースとアコーディオンとパーカッションの人と4人でやって、うん、でそこでもう僕は暴れたので、
はい、
そっから落っこちそうになって、
あらもうそうです
ね、なかなか楽しかったですよ。
そうですか、うん、今年も楽しみです ね、
はい、
じゃあね、
だから本当天気良ければね、
はい、
もう本当に気持ちいいし、うんうん、雨降るとちょっと辛いんですけどね、うん
うん、でもまあみんなのパワーで天気が良くなるといいですね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、はい、天気になるといいですね、というかもう終わってるけどね。 Radio